宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。
株式
宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の福井です。そしてこの番組のメインパーソナリティ、
こんにちは、北浜龍一郎です。
株が上がるぞ火曜日。
そうです、決まってますからね。
上がりましたね、7円。
憲法で決まってますから、
憲法を持ち出されるとちょっと言いようがないんで、とにかくその株が上がる火曜日なんですけれども、北浜さんにこれから約1時間って50分です、
正直言って怖場でしたけどね。
いやー、でも上がると言ってですね、この7円30.7銭ですよ、
まあ上がったうちに入らないって言われそうですけども、ただね、あの前日までのね、大幅高をしてますから、それを考えればですね、今日はね、米国市場も休みということもありましたから、反落してもおかしくなかったと思うんですよね、その中でですね、まあ7円とはいうものですよ、プラスですから、そういう点ではですね、やっぱり地合いそのものはね、結構堅調だということにはなりますからね、まあ、7円高をね喜びたいですね、
まあ、アメリカの方も先週末は調子が良くてですね、そして、ジュライフォース独立記念で、まあ、お休みということなんですけれども、いろいろ考えてみますと、まあ、アメリカの景気の方もですね、上向きの加減であるとかその辺を受けて、まあ、アメリカ高くて日本もその余波をですね受けてきている感じがするんですけども、むしろここに来てですね、いろんなまた懸念もあるんじゃないかと。
早速懸念の話だな。
まあそれは別にしてもですね、まあ後でその辺はまたお伺いするんですけれども、市場の参加者といいますか出来高とかですね、非常に少ないですよね。
確かにね、これはもうおっしゃる通りですよね、なかなかねその点は回復してこなくて、まあそうですね、まあ、勝手にやってくれとかいうような感じの雰囲気になってるんですけどね、だから今日も、そうですね、出来高そのものは17億株であったと思うんですけども、そのうちのね、その東京電力の株がね、まあかなりを占めてるというような感じですから、それがなければですね、もう換算状態が続いてるということになりますけどね、
まあ、東京電力上げててですね、まあ、東京電力上げれば当然銀行上げますよね。
そうですそうです、だから東京電力上がってくれることがね、やはりね全体を支えるあの一つの大きな要因になることも言えるんですよ、東京電力今日はだって結構442円までありましたからね。
そうですよね、
これはまあ、全体から見ますとね嬉しい上昇ではありますよね。
まあ株価の面でまあ嬉しいというお発言だと思うんですけれども、
そういうことです、そういうことですね、もちろんですね、
でもあれですよね、その非常にこれまでですね、出来高が少ない、というようなところを見てますと、昨日は日経平均1万円を一瞬つけているんですけれども、
そうです
どうなんですか、上昇傾向変わりはないと見た方がいいんですかね。
これは変わりはないですよね、だってあの上昇要因にの一つとしてね大きいのはですよ、これはあの日本のですね、その企業のですよ、収益がですね回復に向かうかどうかなわけですから、そうですね、そういう点で言うとですよ、これはもう、まあ、明らかとは言いませんけれども、着実にね回復してあって、しかもそれがその、まあ、米国市場がまずそれをね、先に評価しているということと同時に、米国の経済指標がね、それを反映した動きになってきているということは大きいですよね、
アメリカっていうのは非常に元気といいますか、環境のいいところですよね。
そうですね、
ごめんなさい、アメリカがですね、一時期そのオバマさんなんかも言ってたんですけれども、経済的にちょっと押し踏みしたのはやっぱり日本のね、サプライチェーンの問題だって言ってました
ね。そう言ってましたね。ね、
それが良くなってきたら、あ、こっちも良くなったって感じですから、現金ですよ、いいですよね。
そうですよね、すぐだからそういう点では反応しますからね、我々はまあそれを見てね、そうですね、もうよほどかなりね、その見方が定着したところでね反応していくということになりますよね、これはもうちょっとやむを得ないと思いますけどね、
でもですね、なお であればなおさらですね、はいはい、そのデジタル化ができていいんじゃないかとか思うんですよ。で今北間さんがおっしゃったようにね、はい、景気は上向いてますよ、日銀短観でも示しているようにね、
そうでしたね、
まあ、現状はマイナスなんですけれども、3ヶ月後はね、
だからほら今おっしゃったでしょ、はい、現状はマイナスとおっしゃいましたけれども、うん、やはりね多くの方はねその現状を見てるわけだから、
あ3ヶ月後とかその先は見てないんですか。
そうですよね、あら、ま、先はやっぱりちょっと分からないっていうふうなことになるんだと思いますよね、うん、先のことなんだから正直言って分からないですよね、
うん、
厳密に言うと、
はいはい、そうですね、
何の確証もないわけですから、うんうん、ですから、まあ、現状を見る限りですね、はい、数字はまだ良くなってないと、うん、いうことは、ね、確かですから。
いやでもですよ、
はいはい、
そのこの番組を聞いてらっしゃる方は、そういうスタンスを捉えてないと思うんですよ。株っていうのは先行しようですよね。
そうそう、
先を買わなくてもしょうがないですよね。
この番組を聞いてる人は、うん、日本全体で、はい、残念ながらね 100% じゃないわけだから、ね、
100% はいかないでしょうね、
ね、
はい、
まあ、ごく限られてるとは言いませんけど、
いやいやい
や、まあね、最小不幸よりは多いです、うん、まあ、だからね、はい、多くの方は聞いていただいてると思いますけども、はい、まあ、投資家全体で見ますとね、うん、やはり少数派であると、うんうん、いうことが現実ですから、そういう点ではですね、はい、やはり先のね、はい、そのなんて言いますかね、回復というところまではね、うん、見えないということになるんじゃないでしょうか、
ね、まあ大多数がですよね。
そうですね、うん、そうですよ。
いやでもさわさわりながらって言いますかね、はいはい、やっぱり株の本質というのは、先を見て動くかどうかですよね。
もちろんです、
株もそうですよね、株価
も
ね、
もちろんですね。
そしたらなぜそういうなんていうんですかね、短絡的といいますか、はい、非常になんていうんですか、ね、タームの、ね、短い見方をこれ株式市場の多くの投資家はしてるんでしょうかね。
なんか難しい質問するよね福井さん。どうしたの今日は。
なんかその辺が僕引っかかっちゃってるんですよこのところ。いや、この出来高の低調と言いないと。
なるほど、うんうん、これはさ、やはりねネット時代になって、はい、全てにおいてですね、うん、情報がですね、うん、時々刻々と我々の目に入ってくるようになってますから、うん、まあ、それを気にせざるを得ませんし、
はい、
売買そのものもですね、まあ、短期売買が主体というふうな見方というか、うん、まあ、実際参加していらっしゃる人も多いですしね、うん、そういうふうにこうサイクルがね、うん、非常に短くなってますから、
うん、
物事をですね、はい、その結果として、まあ、目先でね、うん、判断していくのがね、うん、非常に主流になりつつあると、うん、いうことですよね。ですから、うん、まあ、先のことはね、はい、分からないとかこう言うじゃないですか、
うん、
ですけれども、まあ、ある程度ね推測するっていうことが必要ですよね、う
ん、いやだから北浜さんのですね、例えばカセットなんかでも、はい、最低でも3ヶ月ね、の期間で先を読もうということを中心あれですよね、
はい、
メインにしてますもんね。
そうですね、
となってきたら例えば北浜さんとかそれこそ僕がそんなこと言ってるのも少数派なんですかね。
少数派ですよ、
あれも、
少数派だからいいんだから、
は
い、
ね、そうですよね、
お金儲けってのは、うん、少数派が儲かるんであって、うん、多数派は儲からないですよね。だって、
はい、
非常にこう例え悪いんですけど、お互いになんか山賊だとします。
山賊やめてくださいよ。もっとなんかロビンフッドとかですね、なんかそういうのしてくださいよ。
ロビンフッド、それがね、なんか宝があるとすると、はい、そこにね少人数で行ってこそね、はい、あれなんであって、うん、1万人の仲間がいたんだけどさ、みんなで分けるとなったら、ねえ困るじゃないですか。全然分け前はないでしょ、
うん、
ですから、はい、仲間ね、うん、10人とかさ、うん、ロビンフッドもね、うん、まあ、どれくらいだったか知りませんけど行ってね、
うん、
宝 の、 山に入ってさ、うん、で10人で分けると、うん、まあ、それでも仲間仲高いするってドラマになってますけど、ありますけど、まあ、でもそうやってやった方が、分け前は大きいですよね。それだからお金が絡むということは、うん、ほとんど全てにおいてそういうことが言えますよね、
うん、
だって株式投資はまあやはりお金儲けが目的というところがあるわけですから、
はい、
そういうことから考えますとね、うん、非常に単純に考えた方がね、成果は上がりやすいということになりますよね、
うん、北浜さんにこの大前もちょっとお話しさせていただいたことがあると思うんですけれども、はい、株と競馬いわゆるギャンブルとは違いますけれども、その競馬で何がいいかといったらですね、自分が儲けた時に、はい、多くの人間が儲けてないと、外れたと、
それは最高、
それが快感だっていうね、文章のことあるんですよ。
それは快感ですよ、うん、で競馬は難しいしね、
あ
るテレビ局でね、僕はなんかね競馬のことで競馬じゃなくて株のことで言ってるんですよね、はい、それでテレビ局はさなんか競馬かなんかやってるんだよね、うん、それで、社員がね、はい、馬券買っていいんですかって言ったら、その 秘書家みたいな人にね、うん、いいですよって、カバーどうですか、カバーちょっとやっぱりとか言ってるわけですよね、うんうんうん、なんでって言ったら、ね、うん、競馬はどうせ当たんないですかね、
うん、ということは株はやりよう、情報の取りようによっては、まあ、当たるとは言わないですけれども、リターンはね、
そうですよ、だって東京電力の株見てくださいよ、はい、昨日、いや、とにかく最近まで東京電力の株はダメだって言ってたじゃないですか、ところがさ、急騰してるんですよ、急騰、うんうん、
だから今日なんか400円台ですもんね、
そうなんですよ、
うん、400いくらだったかな、10いくらかな、はい、
この株の上昇を待ってるんですよ、なんでかと言いますと、ね、はい、あるね、新聞でさ、はい、競争してるんですよ、
うんうんうんうん、
投資家同士5人で、
この東京電力
株を、東京電力じゃなくていろんな株、はい、3銘柄に、はい、それでね、現行量上げられないってわけですよ、
うんうん、
一番上がった人にね、はい、10万円賞金あげるって、参加しませんかって、あ、参加しますって、参加したんで、僕は東京電力を上げてるんで、
あ、ね、あ、なるほど、
今ダントツ1位なんで、
はい、
ね、
はい、
だからこれが上がってくれた方が私は助かるんですよね、だからあの東京電力の、はい、昨日今日の上昇にはびっくり仰天してるんですよね、
これは なんでですかね、
いや、よくわからないんですよね
いろんな工程表に基づいて対応をしてますよね、
そうです
ね、で、まあ、あの株主総会も済んだと、
ありますよね、株主総会一応その峠を越えたっていうのがあると思いますね、
別に政府の対応からすれば確かにね、
特に何もないですよ今のところね、
まあ、あの政府はいろいろ責任を持ってですね、いろんな自治体にも、まあ、それと東京電力管内だけじゃないんですけれども、
はいはいはい、
あの責任持つよ、体は原子力やってくれなんて言ってますけどね、
そういうことです、
それの流れなんでしょうか、
ね、それにしても分かりすぎだよね、
分かりすぎなんですよ、なぜなんでしょうかこれ、
いや、ただ私はもう今のところはそのレースに参加 して上がりさえすればいいわけですから、上がってる時に理由を考えることはないんだよね、
いや、そういうね、はい、いいな、
なんでいい
の北川さんのその魂胆、魂胆という考え方
いや、僕がね、はい、その新聞でやった時ね、30円ぐらいだったね、
もう100円近く上がってるわけですよね、
そうだよね、440円ぐらいいったんだから、
まあそれでですね、その時の、まあ、北浜さんご自身も東京電力というのはどういうお考えか知らないんですけれども、
はい、
注目銘柄とかですね、それから挙げてない僕の記憶ではね、
はいはい、
だと思うんですけれども、なぜこれにしたんですか、これって言っちゃあれですけど、東京電力に
これね、
はい、
それはその レースだから、うんうん、ね、そうするとね秘密の理由があるんですけど、なぜかって単純な理由があるんですよね、はい、レースっていうのは上昇率で測るでしょ、
まあ、
どれぐらい上がったか値幅じゃないでしょ、
はい、
そうすると東京電力っていう株は定義にありますけど、うん、この化け率が大きいんですよ、
あ、なるほど、
例えば5円上がってもね、
はい、
5円上がってもさ、うん、結構なパーセンテージいっちゃうんですよ、はいはい、他の株に比べると、
うんうん、
だからそれは僕は上昇率を狙ってるんですよ、
はあ、
率が出やすいっていうことね、そこのところに秘密があるというか、うん、そういう観点から見てるってことです、ね、
それは上がりの方だけを見ていて、今後もう一段、まあ、こんなこと言っちゃ失礼かもしれないんですけど、はい、何かがあって下がるという方は見なかったわけですか、どっちかにかけたわけですか、
あのね、
はい、
もう東京電力の今日講義じゃないんですけど東京電力の株はだって長い間もう横ばってるわけだから
そうなんですよね、
300円前後のところでね、うんうんうん、300だから高くても320-330円とかいうところなわけですから、うん、まあ、300円前後ですから、
はい、
あとは上に行くか下に行くかと考えるとか、さっきおっしゃったように、
はい、
株主総会も終わったと考えますとね、
うんうん、
まあ、下に行くこともありますけど、うん、2、3ヶ月と考えれば上に行く確率の方が高いということですよね、
はい、
2、3ヶ月後考える、
まあ、このチャートを我々の前に今、はい、北山さんが持ってきていただいてるですね、パソコンによるチャートを出てるんですけれども、
はいはい、
確かにずっとその300円台、まあ、300円台ではないですね、それで横ばってるわけですよね、でこれまでいろんな確かに放射能がですね、はい、出たのはまあ3月のその爆発した、
うん、
ね、水蒸気爆発の通りなんですけれども、
はい、
それ以降いろいろマスコミ等々が言ってるんですけれども、そんな大きな下振れはないんですよね、
そうなんですよね、だからね、それを考えますよ、ですから、まあ、結果としてね、まあ、暴騰しているという形ですよね、
なるほど
ね、
でおまけにそういう
賞金10万円だったら山分けしましょうか、 僕も山際の山
際僕もロビンフットの古文にしてください。第一の古文にしてください。何でも言うこと聞きます。あ、それでですね、はいはい、まあその東京電力の話はそういう話で、特にまあ北山さんはですね、これは競争であるから勝つためにこの銘柄を選んだってことですよね。
そういうことですね。
それで、もう時間もあれなんですけれども、短いまだまだ番組は続くんですけどもね、
はいはい、
そのまた前提に戻って、やっぱり経済そのものはやっぱり、その先を見れば良くなる、それにかけていいでしょうかね。
そうですよ。うん、だって、なんでしょうか、日銀が発表したね、はい、地方のね、その、
支店長会議なん
かやってましたね。そうそうそう、はい、でもね、9地域でですね、うん、7地域、
はいはい、
浮上してる、
浮上してる
ということで、2地域はね、すで、うん、にそのあまり影響を受けないってやつだから、うん、四国なんかはね、
はい、
受けてなかったわけですから、うん、そういう点で言うと、はい、まあ、全地域がですね、うん、今のところ問題なくね、はい、回復途上といいますか、
うん、
最初の予定のというか、はい、震災の前のね、うん、予定の通りのようなね、
うん、
動きをしているということですよね、
うん、
そういうふうになってます、
はい、でそのまま素直に受け取れば、ね、当然株式市場全体買いっていう感じもするんですけれども、例えばここに来てちょこちょこちょこちょこ目先のところでやってるやからはですね、
はいはい、
まあ、やからなんていうとあれですけれども、人々はですね、とは言っても例えば、はいはい、その日銀の3ヶ月後のですね、
短
観のね、
はいはい、
その予想でも消費はどうなのかと、製造は確かに高まってるよ、
はいはい、
それ在庫になったじゃないかなって思ってる人もいると思うんですよね、うんうんうん、
それはあると思うんですね、
うん、
ですけどね、百貨店の、ね、売り上げなんか見てもですよ、はい、これ結構良くなってるんですよね、
あ、
夏の商戦を見ますとね、ですからもちろん在庫はあると思うんですけども、
うん、
少しずつ履ける方向にはあるんじゃないでしょうか、
うん、で、はい、もう一つ、はいはい、ごめんなさい、
はい、
それはそれとしてですね、やっぱり、はい、北山さんがほぼ同行として当たってきたギリシャ問題、
決
着したんですけれども、
ね、
スタンダードプアっていうのは、はい、要するに、海外の銀行含めてですね、要するに借り換え、何十年かすごく長いやつに借り換えろって言ってますよね、あの時にあれはデフォルトじゃないかって言ってますもんね、
実質的にデフォルト
ですよ ね、 ですよね、それはそういうふうにまだ取ってない人がいるんでしょうか、それとも相場はあえて無視してんでしょうかね、
今のところ相場は無視してる形ですよ、だってまだ
そうですよ、ね、
議会が承認しましたけど、
うん、
まあ、国民がどう反応するかっていうのはまだ分かんないわけですよね、これからだから国民のそのデモだとかそういうのがね、はい、どうなるかということになりますよね、
うん、
ですからそういうことがあって、はい、また株が下がったりすると思いますけど、うん、一応お金はまあ出すということになったわけですからね、
うん、それで考えていれば、
はい、
要するに国際有料株なんて今もう聞いたことないんですけれども、
そうですね、
あまり国際的に振り回されない銘柄をひょっとしたら狙えばいいんですかね、このそういうことになると、
おっしゃる通り、メモしなくちゃ、
この夏は
メモしなくちゃ、
いやいや僕はもうね、ロビンフットの10万をめぐってはね何でもいいこと聞きます、
まだもらえてるわけじゃないからね、
あ、そっか、これ確実にもらえますよ、
もらうためにやってるわけですからね、
で、まあ、また戻ると、はいはいはい、まあ、いろいろ曲折はとりあえずあると考えてたらいいわけですよね、
もちろんそうですよね、うんうんうん、それさっき言いましたよね、やはり、はい、その何でしょうかね、ギリシャとかね、うん、だけじゃなくて、
はい、
あそこのところはいろいろな国がね、やはり問題ありますから、
うん、
それがね、順番こうね、
はい、
入れ替わり立ち替わりですね、うん、また足を引っ張ると、ということは十分あり得るわけですよね、
うんうん、
その中で、はい、割とその確実性があるのは、日本のね、再生の方が確実性があるんですよね、だから投資の対象として日本を見た方が、
はい、
投資しやすいということになりますよ、非常にこうグローバルな立場からね、
はい、
世界的な視野で、
はい、
各国の市場を見たときに、うん、一番投資しやすいところが、
はい、
日本だということになりますよ、今はね、
やっぱすごいな、目から鱗、目から鱗、目から鱗、目からコンタクトレンズ、目から鱗です、
我々が常識ですよ、これ、
ということでですね、だとすれば当然個別株ですよね、
はい、そうです、
個別株でもういいんだね、
はい、そうです、
他はどうなろう、自分だけ儲ければ
そういうこと
じゃあ、次のコーナーでですね、はい、その個別株のお話をいろいろ伺っていきます。
東京大学と東京女子医大の研究成果を生かし、先端医薬品開発のナノキャリアが作り出した新しいタイプの美容液エクラフチュール W をラジオ日経がお届けします。あなたのお肌を潤いあふれる透明な素肌に。ナノキャリアの美容液エクラフチュール W は、これまでの美容液とはブライトニング成分のお肌へのとどまり方が違います。 ビタミン E などのブライトニング成分を隅々まで届け、作用を長く保ちます。溶け込む実感、透き通るお肌、広がる潤いをあなたに。無着色、無香料、アルコールフリーのエクラフチュール W はお使いになる機械を選びません。エクラフチュール W のお値段は1本 13,650 円、送料代引き手数料は700円です。お求めは電話 03-3583-8300 03-3583-8300 ラジオ日経事業部まで。なお、8日間以内の未開封商品のご返品には応じます。返品費用はお客様のご負担とさせていただきます。
はい、ということでここからは、個別株です。
はい、
なんだって個別株ですよね。
そうです、個別株ですね、
株場合はね、どうなろうがとは言いませんけれども、
はい、
個別株で先週なんですけれども、先週いつも日本製鋼、ね、6月の28日、はい、取り上げ
ベアリング大手ですね、
はい、はい、コードナンバーが6471ということで、これが先週の引けがですね、28日の引けが780円、
はいはい、
それが昨日811円ですよ。
結構ね、これし、なんですか、渋い上がり方ですけどね。
渋いですね。
急騰じゃないんですけど、まあいい感じで上がりましたよね。
はい、
まあ、本当に派手さはないんですけどね。まあ、こういうのが私の好みでもありますけどね。こういうのはほら、下げもそれほど下げませんから。じりじりっていう感じがいいですよね。
はい、で、これはあれですよね、2月の8日ぐらいに高値、今年の高値で、
2月の8日
836円でつけてますよね、2月に。
ああ、そうそうそう、836円、だからそこに今向かってます。もうちょっとはね、
うん、
だから震災の時の水準にはもう来てますよね、ちょっとね、震災の前のところですよね、はい、ですからそこまで来ますとちょっとこう揉み合ったりするんです、大体ね、
うん、
一挙にこう上抜けませんからね、はい、ですけど方向としてはもうこれ2月の高値は抜けただけじゃちょっと不十分ですから、もっと上がってほしいところですし、うん、上がるでしょうね。
それで今回もその日銀の短観といいますかね、その辺でも明らかになっている、やっぱり自動車関連なんかも相当ね引っ張るっていうことなんでね。で、自動車関連ですもんね、これね、
今ね、やっぱり、ね、はい、自動車に乗ってれば大丈夫だと思いますよね。
自動車乗ってるって、自動車関連銘柄に PR 乗るってことです。もうなんで俺なんで車乗んなかなんねえのかなと。
いやいや、人力車もありますよ。
歩けよ俺の感じ。
自動車乗ってくださいよ。
はい、はい、でそれはやっぱこれは欠かせないものですね、相当技術的にも、ね、
そうですね、いや本当にまた800円割ったりするとまたいいですよね、
うん、
はい
はい、
まあ、堅調ですね。
堅調ですね、よく当たりますね。
当たらないのもあるんだよ。
当たらないのもありますね。
その前のタクマなんかちょっとこけてるんですよね。
タクマはちょっとこけましたね。申し訳ないんですけど、419円の日でしたね、2月の。
これはね、
6月の21日。
焼却炉からね、
はい、
放射性物質を含んだ、
うんうん、含んだもの
が出てきたっていうことからね、
はい、
ちょっとその、別にタクマの責任でも何でもないんですけど、うんうんうん、焼却、ゴミ焼却炉の最後手ですから、
はい、
まあ、そのことがあってね、価格がちょっと、こう今ねお休みしてるというか、うん、上がらないようになってるんですよね。
そうですね。
それがまあほとぼりがね、はい、少し冷めれば大丈夫ですね、
うん、433円から今日はですね、途中433円、それを上回るとこはなかったのに、まあ400円台、390円の後半のこう絡み合った動きですね。
ちょっとね弱いんですね、
はい、はい、うん、これはあんまり良くないっていうか、まあいろんなニュースが出てきちゃって、それには対抗できないですもんね。
そういうことですね、はい、
それはさておきですね、
はいはい、
僕はずっと注目してるのは、はい、サンリオ。
サンリオ、
ええ、
サンリオ、
サンリオはね、いや大昔ですよ、4月の5日。
あ、やりましたね、
その時2491円だったんですよね。
あ、4月の5日ってここの番組が新しく始まった時だよ。
そうです、ご主義銘柄みたいなもん
ね。あ、そうそうそうそう、
はい、
いくらだったって
。2491円でしたね。
2491円、
はい、
あ、そんなだったっけね、
はい、
あ、それぐらいだよね、
4月のね、まあだいぶ、
あ、3540円までいったんだ。
そうですよ、
6月13日。
そうですよ、
今は今日は3000か、
え、今日は3000、そうですね、3030円、3070円、2982円なんていうのがありますけれども。
ちょっと揉み合ってますね。
3070円と。
はいはい。まあ、利食われてるんですね、これね。
でもこれもまだ中長期的に言えば。
そうですよ。今日ここに来る途中で、東横線のあの、渋谷駅のとこ見たら、はい、ピューロランドのでっかい国でしたからな。結構お金があるみたいだな。
あ、そういうところでやっぱりこう物を判断するわけですね。
お金がないと広告打てないでしょ。
打てないです
ね。はい、それでさ、ここを打ってるってことはですよ、うん、ね、はい、お金があるってことですよ、余裕があるってことですよ、
ね、うん、なるほど、それでですね、
はいはい、
今日の注目銘柄ということでは何にさせていただきましょうかというと、
ちょっと
待ってください、はい、大同特殊工5471、
はい、そうです、
今日はですね、引けが535円、2円安になってますね。535円。はい。で、これも、その、2月段階が今年の高値で582円というところがあります、
ね。このチャート見てくださいよ。
はい。
これ、ほら、もう、言いたくなるでしょ？
言いたくなります。
福井さんでももう、誰でもこれ見たらさ、はい、言いたくなるでしょ、だから言いたくなって私も言ってるんですけど、大体特殊ってね、鋼材メーカーですけど、はい、自動車用の鋼板世界一ですから、
うん、やっぱ車の中ダメですね。
ああ、そうそう言われちゃって私これが言おうかと思ったそう、ね、
うん、
それを移して株価もですよ、うんうん、もう本当にこれもう文字通り地高でしょこれね。
そうですね、
緩やかにね、こう、うん、上がってきて、
うん、
そうですね、これだと4月の半ばぐらいだと428円ぐらいですか、
はい、
420円前後ですよね。
そうですね。
それがまあ今のところはだからこの前535円ですから、まあ、100円ぐらい上がってるってことですよね、うんうん、100円ちょっと上がってる、
はい、
でこのペースっていうのをね、うん、この株は守るでしょうね、ですからじーじーじーじーじーとね、うん、こう上がってる。だって後半が必要だよ、車ね、
そうそうです、あのボディがない車って乗りたくないですか、
ね、走らないでしょ、はい、ちゃんとした、うん、強度のねしっかりした、うん、このね大同特殊鋼の後半を使ってるんですよ、
はい、なるほど、でもこれですね、その、4月、まあ、3月は当然ねどの株も、大震災ということで下げましたけれども、それからまあ多少急激に戻しですね、
はいはい、
それからまた売られて、4月ぐらいをそこにですね、
はいはい、
まあ、じわじわじわじわこの2ヶ月、今日かけてですか、
そうですね、
上がってきたんですけれども、
はいはい、
もうそろそろって感じじゃないわけですか。
はい、もうそろそろって、
はい、
今だってここで1ヶ月2ヶ月半ぐらいじゃないですか、
は
い、2ヶ月半ぐらいでしょ、
うんうん、そう2ヶ月2ヶ月そうですよね、はい、
まあね、そんな簡単に終わることはないですよね、うん、だって、はい、自動車はまだね完全にね、はい、売れるようにはなってないんですよね、
うん、
販売状況がね、
はい、
ですからこれから本格的に販売がね回復していくというふうに見ていいと、はい、アメリカなんか特にそういうことが言えますよね。
そうですよね。
アメリカの需要は割と旺盛ですよね、自動車はね、
うん、まあホンダトヨタなんてアメリカで売れてないですけど、売れなかったですけれども、あっちの国内の車伸びはいいですもんね。
そういうこといいですよね。
それでも大同特殊鋼を使ってるんだ。
そうですよ、だって後半世界一だから。
ああ、でこれあの後半値上げ、原材料値上げとそのまま転嫁したんですもんね。
そうですよ、
うん、
だからこの会社はね、はい、儲かるようになりますよね、
うん、ということで今日の北浜さんの注目は5471の大同特殊鋼、車に乗れ、車関連ですね。
ありがとうございます、はい、
それで来週ですが、
はい、
北浜さんのまたまた大好評カセットが発売になります。
そうです、
はい、復興本格化夏相場到来、北浜さんが選ぶ夏バテ知らずで儲けるベスト8銘柄。
夏バテなんかしてられませんよね、
でも当然夏バテするような銘柄もあることはあるはずですよね。
いや、ないですよ。
いやいや、違う違う、この8銘柄の中には
ない
ないですよね。
そうですね、うん、
だからその夏バテをする銘柄としない銘柄を選別しなきゃならないわけですよね。
そういうことですね、うん、だから夏バテをしないであろう銘柄、
ね、あのそうですね、
そうですね、
確実にしないとはいけないですもんね。
そうそうそう、何があるか分かんないからね、うん、でも夏バテにね、
はい、
強い銘柄をね、選んで、なんていうんですかね、ご紹介したいですね、はい、
で北浜さんの株式宅配便カセット7月の下旬からですね、まあ、9月の上旬までをこの視野に入れた銘柄選びをしていただいたんですけれども、7月号本格復興本格化夏相場到来、北浜さんが選ぶ夏バテ知らずで儲けるベスト8銘柄、
そうです、
価格が7000円ですね。
ぜひご期待ください、
来週の来週ですと12日ですね。
12日
発売になります、あれですね、売り切れちゃう。先週はちょっと、先月はちょっと売り切れなかったんですけれども、その前
は
売り切れても
。今度は電話の、
答えは大丈夫ですか、ね、もう今待ってますよ、みんな。
あ、そうですか。はいはい。
引き継ぎてきましたんで。なるべく早めにですね、お申し込み。
申し込んでも買えないって言うんじゃない困るからね。うん、
まあ、は
い、
これ明日収録させていただ
く。今度はないんですね。はい。
そういうことはないです。でいずれにしても、8銘柄あって、7000円。一つ1000円じゃ、そんな計算は成り立たないですか。
いや、それはちょっとおかしいです
ね。おかしいですか。そうですね、いや、でもね、これ1000円、1つ目から1000円とかペット福袋なんかかけて儲かったらいいですよね。
あ、それは全体が福袋だからね。カセット全体が。
はい。はい、8銘柄入っています。ということで、まあ、今、まだ発売は来週なんですけれども、なるべく早めにですね、お申し込みいただければと思います。お申し込みの方の電話番号、東京03-3583-8300。ね、なるべく上がるよう、上がるであろう銘柄をですね、そうですね、8銘柄、
はい、なるべく無駄遣いしないでその間にね
ということで、ここでお知らせに行かさせていただきます。
東京大学と東京女子医大の研究成果を生かし、先端医薬品開発のナノキャリアが作り出した新しいタイプの美容液エクラフチュール W をラジオ日経がお届けします。あなたのお肌を潤いあふれる透明な素肌に。ナノキャリアの美容液エクラフチュール W はこれまでの美容液とはブライトニング成分のお肌へのとどまり方が違います。ビタミン E などのブライトニング成分を隅々まで届け、作用を長く保ちます。溶け込む実感、透き通るお肌、広がる潤いをあなたに。無着色、無香料、アルコールフリーのエクラフチュール W はお使いになる機械を選びません。エクラフチュール W のお値段は1本 13,650 円、送料代引き手数料は700円です。お求めは電話 03-3583-8300 03-3583-8300 ラジオ日経事業部まで。なお、8日間以内の未開封商品のご返品には応じます。返品費用はお客様のご負担とさせていただきます。
はい、ということで、ここからのコーナーはですね、北浜さん、
なんでこれ、
いやいや、北浜さん、卑弥呼のお告げのコーナーです。はい、これはですね、卑弥呼の決断という北浜さんプロデュースの、株価分析ソフトをですね、材料にしてっていうんですかね、
はい、
を我々の水先案内人にしてですね、いろいろ銘柄を見ていこうと。
私がね、頼りにしてる、はい、あの株価分析ソフトですからね、もう本当にあの銘柄がね、非常に、多くなってますから、うん、あの一人のね、はい、頭だけではもう分析しきれないというところがありますからね、うん、ですから、まああのそうですね、いい銘柄を選んだりですね、うん、あるいはその気をつけなきゃいけないのは、その上がってきてね、はい、もう売らなきゃいけないっていうのを気がつかない時も結構あるんですよね。
あ、ありますよね。
そういうのをですね、はい、まあ、あのソフトがね、指示してくれればね、助かるということでね、うん、まあ、開発したものなんですよね。
非常に便利な、あの秘書みたいな感じのソフトですね。
そういうことですね、うん、まあ、まあ片腕みたいですよね、はい、だからその市場全体についてもね、うん、そうですね、あの、
そう、それでですね、この前、その前、そしてそのまた前ですね、
はいはい、
いつも最初に日経平均総体のところを見ていただいてですね、この卑弥呼の決断にですね、はいはい、今日はどうなってますか。ほぼこのところ当たってるんですけれども、
今日はね、はい、上昇中ですが、うん、個別銘柄の新規買いは超安全投資法違反だから、ちょっとその新規買いはね、控えた方がいいってことですよね、うん、お告げ度50なし、はい、60のこのゾーンは上への通過点となる可能性が大であります。しかしね、あ、うんうん、大であります。上昇を続けることを祈っておりましたけど、この上昇する可能性は大なんだけれども、うん、超安全投資法で考えると、はい、新規の買いはね、うん、ちょっと違反ですよと。
なるほど、
控えてくださいよって言ってるわけですよ。
でもこれね、日経平均の動きなんか見てますと、まあそれはどこで比較するかってことになるんですけれども、
はい、
大した戻りでもないじゃないかと思うんですけれども、もうすでに卑弥呼の決断様はですね、ちょっと、注意して臨んでくださいっていう、
これはここのその1日間の動きを見ての判断ですからね、
うんうんうん、
あの、何でしょうか、目先こう高いところで買うなということですよ、早い話がね、
あ、はい、
そういうこと言ってますよね、
うんうん、
でそれに対してトピックスについてはね、はい、まあ、微妙にちょっと違うんですけど、うん、上昇のペースが落ちてきましたと、
はい、
個別銘柄の新規買いは原則日経平均またはトピックスのお告げ度40ポイント以下ですから、うん、あのこの先相場が下降に転じた場合、うん、リグえるものはリグい、
ね、なるほど、
今日までは確かに上がってるんですけども、はいはい、明日からね下がるってこともあり得るわけですね、
うんうん、
あのもうこの番組は、今日まで今日だからね、
はい、
ですから、株が上がると火曜日は終わりましたからね、
うんうん、
水曜日は下がるかもしれないじゃないですか、
うん、
だから、リグえるものはリグって、うん、その他は原則持続だと、
あ、なるほど、
で卑弥呼さんは言っております。
この卑弥呼様、
はい、
卑弥呼の決断、北浜さんプロデュース、株価分析ソフト、
はい、
なかなかあの着実な判断を出してくるわけです
ね。正直言ってね、あの的確に、ね、
いやこの段階だからね、
はいはい、
あの昨日もそうですけれども、先ほど言いましたが1万円をこうつけてるわけですよね、もっといくんじゃねえかなと思っちゃう方が多いと思うんですよ。
そうですね、で買おうとかね、
うん、これがよし買われだなんつってね、
はいはいはい、
でもこれを今あの卑弥呼の決断のですね、はい、日経平均そしてトピックスのこの各種、指示を見るとですね、ちょっと慎重になってもいいんじゃないかなって感じになりますね。
そういうことですね、あのいやいやそれをだから、
はい、
ちゃんと教えてくれますから、
ま
あ、ちゃんとねそれを守りたいということですよね、
うん、
まあ、非常にあの必ずそれに従わなくてもですね、はい、参考にはなりますよね。
なりますね、
待て待てっていうことですからね、
でこれはどうなんですか、はい、そのこれをプロデュースって言いますか作られたですね、はい、販売している、信頼と実績の証券スクロービジネスのですね、またまた政治も交渉に来ていただいてるんですけれども、
はいはい、
あのファクトデータで見せていただく、これは当たってますか、この卑弥呼の決断のソフトは。
はい、やっぱり水準方向性をしっかり指し示しているというふうに思いますけどね。
いやこれまで の過去のデータをずっと見てるわけですよね、でそれがその相場の流れと同じようにですね、相場のような的確にこれ予想って言いますかしてるんですか、まあ、その辺がですね、ま
あ基本的な安全設計ですのでですね、日経平均全体が底値圏で買おうと、
うん、
まあ、ここから上がっていく過程で、徐々に売っていこうと、うん、いうスタンスですね。
この番組覚えてらっしゃいますか、先週やった時に、はいはいはい、先週は27日8日、
そうそうですね、
放送でしょ、その時にね、
はい、
天のお告げ地のお告げとかね、うんうん、
はい、
そういうお告げがあるんですけど、山のお告げというやつがあってね、うんうん、その中で出てきたのがほら番組で言ったと思うんですよ、任天堂が出てきましたよ、
そうですよね、
月でしたね、
月のお告げか、うん、
そこね、
で任天堂の株がだからその時はね、はい、14,480円だったんですよ、
はいはいはい、
ね、これ14,480円でしょ、うんうんうんうん、でそれが昨関連が15,470円あって、
うんうん、
今日も15,270円
高ですよ。15,370円。
これは上がってるじゃないですか。
はい、
ちゃんと。
これはそうです、ね、
実績を示せて。
実績予想。その通りですね。
番組で言った時はそうですよね。
はい、
で、あの時確か保土ヶ谷価格っていうのを言ったような気がするんですよね。
ちょっとあれですね。
あんまり出てましたね。
4112ね。
うんうん、
こういう株が出てたと思うんですが、はい、あんまりね、馴染みのない株ですけども、うんうん、28日か、
はい、
ところだと333円というね、本当に底値の底値という感じでしたけど、
324円が引きでしたね、その日のね、
そうそうそう、
はい、
それがだから、
はい、
343円、今日の高値、
343円です ね、
はい、昨日の高値ね、
うんうん、
で今日はまた29ですけど、底根からこう立ち上がるところのような動きを見せてるじゃないですか。そういう銘柄を選んだんだから、
あ、
その時にね、
も
っと極端な話ですよ。その時に言いませんでしたけど、はい、新生銀行なんか出たんだよね。
あ、それも出てましたっけ。
ね、それはね番組で言いませんでした、はい、出てたんですけどね、
でそれで今あの月のお告げ山のお告げとかいろいろ北浜さんがおっしゃったんですけれども、あのこの卑弥呼の決断という株式分析速報、いろんな銘柄もですね、買っていい銘柄、売った方がいい銘柄、具体的に出してくれるんですよね。
そうです、
うん、これ便利ですもんね。
ぜひ、はい、あの試してみて、見ていただきたいですよね、う
ん、でまあ任天堂なんかはデータで見る限りですね、この前のお告げは当たっていたと、
そういうことになりますよね。
言わざるを得ないですね、
そうです、
はい、なんか嫉妬してしまうな、この株価分析ソフト、いいですねこれ
あのそうですよね、うん、ですからぜひね、あの見ていただきたいと思うんですけど、はい、今回はね、昨日の時点ではね、6507シンフォニアテクノロジーっていうのが出てましたね。
はは、はい、
それが出てましたよ。
あ、それは何のお告げに。
天のお告げ、
天のお告げですね、はい、天のお告げ、地のお告げ、火のお告げとかですね、それも北浜さんが命名、されたお告げがいろいろあってですね、そのお告げを開くとそこで銘柄が、まあ、ダッと出てくるというやつですよね。
そうそうそう、シンフォニア、
はい、シンフォニアで今は、これは何のお告げでしたっけ。
これ
天のお告げですね、
はい、こんな風にして、うん、まあ、あの分かりますよね、まあ、小さいって株でもっと他に水のお告げでね、宮入りバルブってあるんですけど、
はいはい、
それも出てきてましたよ、うんうんうん、宮入りバルブとかね、うん、
まあ、そういう形 で、
そうです、
その全体相場、そして個別株を分析してですね、
そういうことですね、
これから先の動きを、決断占ってくれるソフト、は
い、まあ、これ日々出てくる銘柄だけじゃなくて、はい、自分の銘柄がどういう状況にあるかというのを判別するのにまずは使っていただきたいですね。
ああ、なるほど、
はい、あのこれね、ここから上がりそうなのか、はい、あるいはもうそろそろ売りなのかとかね、うんうんうん、はい、
これに全ての投資判断を委ねてもいいんですかね。
100% いくらなんでもね、まあ、そういうのは世の中にありませんからね、そこまで、ね、
うんうんうん、
あの 100% はいけませんけど、まあ、やっぱり人間ですから、はい、人間の自分のね知恵も加えていけばいいわけですよね、
うん、は
い、
なるほど、は
い、
やはりね、個別銘柄で見るときに、25日移動平均線の方向ですね、トレンド、
うん、
こ
う
5日移動平均線との関係だとかっていうのをついついこう見落としてしまう投資家多いんですよ、
うん、
これではお告げの中でそういうところに注意してご覧になれた方がいいですよというふうにアドバイスしてくれますので、
うん、
さりげなくアドバイスしてくれるので、まあ、あのそういうテクニカル分析の素養もですね、
はい、
自然に身についてくるんではないかというふうに考えます、う
ん、
ま
あ、ここでね、うん、我々言ってもあれなんだから、
はい、そうですね、実際にこれ見て触ってやっていただくのはなかなか難しいんですよね。
そうしていただいた方がいいですよね、うん、まあ首都圏に住んでらっしゃる方はね、学校に来てご覧になればいいでしょうし、
はい、
まあ遠来の方はね、何でしょう、機会があった時とか、
ね、はいはい、そうですね、
そうですし、実際のところはもうこういう今持ってる銘柄どうかっていう判断に迷ってらっしゃる方いらっしゃる
でし
ょ
うか、うんうん、そうですね、
それは銘柄相談というか卑弥呼に相談してみたらどうですか、うん、
だからそれはこれを販売そして、作ったですね、瀬島校長のところの信頼と実績のちょっとごめんなさい証券スクロービジネス電話番号申し上げますと、その電話番号はですね、証券スクロービジネスの東京03-3589-2481、そちらの方にお電話をかけ
て5銘柄大丈夫だよね、
5銘柄、はい、
5銘柄
3ないし5銘柄ね、
だから自分の持ってる銘柄がまあ何十あるかね、何百あるか分かんないですけどそのうちの5銘柄に関しましては今の電話番号東京03-3589-2481の方で、いろいろ診断をしてくれるってことですね、
今こういうお告げになってますよというのをプリントアウトしてですね、はい、お届けします、
うん、ぜひすぐにでもですね電話をかけていただければと思います、東京03-3589-2481です。それでこの瀬島さんのところはですね、瀬島校長のところはこの卑弥呼の決断というソフト、分析ソフトを売ってるんですけれども、その分析ソフトをお買い求めになって、お客様にはですね、卑弥呼投資家クラブっていうのを入っていただくということですね、
はい、
で入っていただくと電話等々でですね、いろんなアドバイスも当然受けられ
る、はい、株で困った時ね、はい、
うん、やっぱりこのフェイス2フェイス、いろいろお話をね
株って私なんか昔の経験から言いましてもね、はい、相談相手が大体いないんですよね、うんうん、だってさうまくいってないのはあんまり人に相談したくないじゃないですか、はい、そういうことありますからね、うんうん、何なりと相談していただきたいですよね、はい、
でこの分析ソフトを、まあ、卑弥呼投資家クラブに、自動的にお入りいただくということになるんですけれども、月額19,800円ということですよね。利用料って言いますかね、はい、
そのデータ料
がデータ料がね、まあ、データ料というのは年間で22,000円ぐらいですか、
はい、
まあ、それの細かいところは先ほどの電話番号東京03-3589-2481に電話をですねぜひおかけになっていただければと思います。当然その、別にソフトは買わずにですね買っていただいた方がいいんでしょうけれども、5銘柄診断ね、はい、アドバイスでもいいわけですよね。
そうですね、うん、まあ様子を伺うとかね、
いや様子を伺う、ここはねやっぱり皆さん様子を伺いたい方多いと思うんで、
はい、
いつまででしたっけ今日は。
今日の時間、
はい、
今日は7時まで、
7時まで、
はい、
一応そういう形の電話の受付とやってますんで、それで卑弥呼の決断に基づいて、瀬島校長がですねいろいろ、まあ、アドバイスといいますか、はい、株価の診断をしていただくということですね。
そうですね、
この当たったらいいですよね。
なかなか、トレンドをしっかり見ながらって言っても難しい方が多いですからね、
うんうん、
テクニカル分析はほとんど無視されてるって方が多いんですよ、ですから、まあ、このソフトを使いながら、うん、徐々に勉強していかれたらいいんではないかというふうに考えております、う
ん、株ってねちょっとしたことで変わるんですよ成果って
、はいはい、
ちょっとしたことですから、
うん、
ものすごくね、うん、ややこしいことをする必要ないですよね、うん、私の経験から言ってもね。
だその株を、なんて選択するもんですね、いろいろ、テクニカルであるとかファンダメンタルとあると思うんですけれども、いろんなこう手法を利用した方がいいですもんね。
もちろんそうですよね、うん、でもさ、はい、そう言ったって一人の人間でそれだけ分析できない
ですよ、はい、できないですよね、
いろんなことが言われても、
うんうん、
ね、だからその中をそれをねこの卑弥呼が、うん、なんかソフトがさ、うん、どんな風に動くのか私もシステムはよく分かりませんけど、はい、動いてね、うん、答えを出してくれるということですよね。
これやっぱりあの株っていうのはですね先ほどの競馬じゃないんですけれども、
はい、
うちなんかでも株式投資は禁じられてるんですけれども、うん、これ勉強するね、なおかついろんなデータを集める、
はい、
それでかあのリターンの精度は高まるんですもんね。
あ、それはもちろんです、そのためにあるんだからね、
うん、そしたらそのリターンを高めるためには最良のソフトですよね。
あのね、さっき私東京電力上がったって言うじゃないですか、はい、それはそのやっぱりほらリターンの高めなげ、うん、もう本当にリターンを高めなきゃいけないんですよね、
はいはい、
ですからそうするとその変動率とかいうのなんかでね、そのなんて言いますかね、あこれが良さそうだっていうのをこのソフトでね、探しているわけですからね、
うんうんうんうん、
ですから、まあ、それが私としては結果としてちゃんと出てますよね、
はい、うん、でこのソフトはあの先ほどはもう説明しづらいって言ったんですけれども、本当に使いやすいソフトですよね。どなたもね使えますよね。
可愛い名前がついてからね、
卑弥呼、
卑弥呼、
そうです、
卑弥呼の決断ですね
です
ということで、卑弥呼の決断にご興味のある方、そしてそれとは別にですね、銘柄相談を受けたいという方は東京03-3589-2481証券スクロビジネスまでぜひ、お電話をおかけいただければと思います。まあ実際にそれでお電話をおかけになって、証券スクロビジネス赤坂にあるんですけれども、行っていただいてですねこのソフトを見るといろんなことがわかるって感じもしますよね。
あの自立するっていうのにね、はい、非常に役に立つと思いますね、うん、投資が自立したいですよね。
あ、自立する投資、
そうです、
いいですね、
ぜひそうしていただきたいですね。
あんまり自立されちゃうと、まあこの番組はね、はい、面白おかしくっていうのもあれですけれども、何らかの参考にして聞いていただくぐらいいいと思いますけどね。
はい、そうです、うん、でこの番組とセットでやればいいじゃないですか、
お
と思いますけど。
あ、そうですね、
はい、
やっぱり投資はあのリターンが増えて明るく楽しくないとね。
そうですよ、
はい、
で我々いい滅滅でやめましょうね、
はい、僕もあの北浜さんも言いたいこと言ってますけれどもね、儲からいいんだって、それは本当
の
ところです
よね。10分の1ぐらいしか言ってない
なるほど、ということでですね、まあ、夏も節電の中で、いろいろ暑くて、ね、大変だと思うんですけれども、ぜひこのお体をご自愛いただいてね、東京も暑いですもんね。
本当ですね、うん、気をつけていただきたいですね、
はいはい、ということで今日はこの辺 でこの後の番組は桜井英明さんと内田君の番組ですもんね。言わねえと怒られちゃうんじゃないかと思ってということで北山さん今日どうもありがとうございました。失礼します。